全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増なれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはその者なり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌540番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美賛美歌286番。どういたします。主のご降誕を祝うクリスマスを迎え、またここに新たな聖なる安息の日を与えられ、静かに天の平安を考えることのできますことを感謝いたします。慌ただしい一年を過ごしまして、今ここに聖なる安息日を迎え、あなたはこのことによって私どもに主イエスキリストによって約束し賜りました平安のいかに大きくありますかを悟らせてくださいますことを感謝いたします。本日は私ども小金緑町教会の教会創立56周年記念の礼拝を見舞いに守ることを許され感謝いたします。56年にわたって礼拝を守り続けてまいりましたが、その間に多くの出来事があり、 私どもはあるいは慌て、あるいは驚き、あるいは悲しみ、あるいは喜びに満たされ、感謝にあふれた生活をしてまいりましたが、今それらの生活を振り返って、あなたの御業の大きさを思うものでございます。まことに小さく、力弱く、何の勲しもないものをも、あなたは顧みたまい、天の憩いを与え、物事の真相を見る信仰の力を与え、慌てないで、うろたえないで生きる道を示してくださいましたことを感謝いたします。あなたのご計画は着々と進み、私どもはその前にたじろいだり、あるいはおののいたりしていたものでございます。しかしあなたは大いなる恵みによって御心を行いたまい、その行いたもうすべてのことを通して、私どもに恵みを知らせてくださいますことを感謝いたします。あることにおいては私どもは喜び感謝し、あることにおいては容易に感謝しえない信仰の小さいものでございます。願わくは栄えに輝く見姿を知り、恵み深いご計画を表し、主イエスキリストにおいてあなたが私どもにお与えになる祝福を喜んで受けることができますよう導きたまえ。教会のいろいろな変化の中にあっても、信仰の生活を持ち続けてここに至り得ましたことを感謝いたします。私どもの計算はいつもプラスであり、いつでもあふれるばかりのあなたの恵みを数えるほかないものでございます。どうか静かに考えて、また深く祈って、この恵みこそあふれております計算を誤りなくすることができますように、そしてあなたへの感謝をもってこの年を送ることができますよう導きたまえ。どうか信仰の弱っておる者らを励まし、ことに病んでおります者らを祝し、癒し導いてくださいますよう願います。また教会員の家庭一つ一つをあなたが祝福し、深い感謝をもってこの年の生活を顧み、大いなる祈りを持って新しい年を迎える準備をすることができますよう導きたまえ。道を尋ね求めている一人一人の上にあなたの恩顧みを与えたまえ。疫病のためになお苦しんでいる人々を、その救援のために労する人々を助け守りたまえ。どうぞあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ。今週西東京教区の覚える荻窪清水教会の上に恩顧みを与えたまえ。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。イザヤ書第41章8節から10節。イザヤ書第41章8節から10節。 私のしもべイスラエルよ、私の選んだヤコブよ、私の愛する友アブラハムの末よ、私はあなたを固く捉え、地の果てその隅々から呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選び、決して見捨てない。恐れることはない、私はあなたと共にいる神。たじろぐな、私はあなたの神。勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支える。新約聖書、フィリピの信徒への手紙、第3章12節から14節。新約365ページ。フィリピの信徒への手紙、第3章12節から。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです。1965年のクリスマス、12月25日に、私も小金井緑町教会の最初の礼拝が守られ、礼拝共同体としての教会が誕生いたしました。山本圭一牧師が、大牧者なる主イエスキリストによって、改めて開拓伝道に召され、その志を与えられ、神の御業は推し進められてまいりました。開拓伝道とは、何もないところからゼロから伝道し、教会を建てていくことであります。山本圭一牧師は、それまで仕えておられた富士見町教会を後にし、横浜からここ緑町へとご一家で引っ越しをしてこられたのが、1965年のクリスマスの少し前であると思います。当時はガリバン印刷と呼ばれるもので、ご近所への挨拶状や最初のこの礼拝のプログラムが印刷され作られたと思われます。まだ街道はなく、牧師館の部屋を広げて初めての礼拝が守られた。説教台は大きな喜び。以来56年の年月が経ちました。その間、山あり谷あり、暗い谷底を行くような困難な時も幾度かあった。しかし 祝福をいただき、成長して歩んでくることが許された。私どもは何よりもまず感謝を捧げたいと思うのです。多くの人々がここに招かれ、導かれ、教会の一枝とされてまいりました。そして多くの方をここから天に送ってまいりました。教会の創立を記念するにあたり、本日はフィリピ書の言葉から、主にあって走り続けた56年を共に心に刻みたいと思います。使徒パウロはもともとは教会の迫害者でありましたが、復活の主イエスとの出会いを与えられ、伝道者として召されました。パウロは聖書の民であるユダヤ人の枠を超えて、十字架の福音を述べ伝えるべく、異邦人伝道へと押し出されてまいりました。ユダヤ人以外のものを異邦人と呼びましたが、すべての民に、この福音を伝えるべく、第二回伝道旅行で、マケドニアのフィリピという都市を訪れ、伝道し、信じる者が起こされ、そしてフィリピの教会が誕生いたします。パウロも、言うなれば開拓伝道者であり、フィリピの初代牧師となりました。もちろん、次々と旅を続けて、あの町この町へと伝道していくので、現代の私どものような定住している牧師というわけにはもちろんいきませんが、その最初の牧者であったと言ってよいでしょう。パウロのもとにフィリピから知らせが届きます。フィリピの信徒たちがいかに忠実に信仰に生きているか、横島な者どもに脅かされる実情をも聞かされながら、その忠実で誠実な信仰にパウロは大変喜びまして、感謝とともに励ましの手紙を書いたのであります。それがこのフィリピ書であります。フィリピの教会でも厳しい信仰の戦いがありました。そんなフィリピの信徒たちにパウロは何度も、兄弟たちよ、兄弟たちよと呼びかけ、そして自分自身をさらけ出してキリストを信じるとはどういうことかを語るのであります。そして今日のところでパウロは、自分はまだまだ未完成なものなのだという、すでにそれを得たというわけでもなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません、私自身はすでに捉えたとは思っていませんと言って、いかにまだ途上のものであるかということを強調しております。その途上のものであることの例えとして、自分は走っているのだというのです。目標を目指して走っている。目標とは、信仰の完成としてキリストによって上へと召されることでありました。すなわち 神様の御元に召されることが目標であり、目指すとこでした。マラソンの優勝者がゴールした後には、この月桂樹の冠を授けられるように、パウロはここで賞を得るためにと言葉を加えています。賞を得るというのは、もう少し砕いて言えば、賞というのはご褒美のことです。ご褒美です。幼子のように実に率直に神様の身元へ、天国へ引き上げていただくというご褒美をもらいたいというのです。この率直さというものは、信仰と言いながら理屈ばかりこねて、いわばロジック遊びになってしまっているようなものからは出てこない。上へ召されるというご褒美、それは父なる神様、あなたのもとに、あなたのおそばに行かせてくださいというもの。この子供のような、幼子のような、率直で素直にご褒美が欲しいのですという言葉は、どこから出てくるものでありましょうか。信仰に生きるということを、マラソンのようにゴールを目指して走るのだという例えは、大変わかりやすいものであります。おそらくパウロ自身も、そしてフィリピの信徒たちも、さらには現代の私どもも、信仰に生きる、信仰者として生活しようとして、ひたすら走ろうとしているわけです。しかし、後ろのものと今日パウロが言っている、すなわち過去の罪が絡みついてきて、その走る足を止めようとしてしまう。ヘブル書12章1節にもこうあります。こういうわけで私たちもまた、このようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんかと。すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。絡みつく罪は、今現在のものももちろんあります。が、信仰に導かれ、洗礼を受けて救いに預かったのに、絡みつく罪がある。それは多くの場合、後ろのものであり、罪の過去であります。どんなに後悔しても、時は巻き戻せず、やり直しはできない。罪の歴史を消し去ることはできない。そして後ろのものが、ふとしたことで我らの心に絡みついてきて、せっかくいただいた信仰の喜びと感謝から我らを引き離していってしまう。私どもの信仰を弱めさせ、信仰から逸脱させてしまっていく。ところがパウロはその後ろのものを忘れてというのです。どうして忘れることなどできましょうか。教会の迫害者として、使徒言行録の9章にパウロのことについてこう書かれてあります。パウロは 主の弟子たちを脅迫し、殺そうと意気込んで、大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それは、この道に従う者を見つけ出したら、男女を問わず縛り上げ、エルサレムに連行するためであった。脅迫し、殺そうと意気込んで、男女を問わずに縛り上げて連行する。実際にこのパウロによってひどい苦しみを受けた初代教会の信徒たちが多くあったであろう。いや、本当に命さえ奪われた者もいた可能性が十分にある。パウロはそれを忘れることが本当にできるのであろうか。今日のパウロが言う後ろのものを忘れというのは、のめり込むほどに私ども前に引きずっていくものがあるからだ、そういう言われ方、書き方がなされています。我々の決心で忘れるのではない、そうではなくて、体が一人でに前のめりになっていくようなものだというのです。のめり込むほどに私ども前へ前へと引きずっていくような、そういうものがある。そうさせているものは、自分の不完全さにもかかわらず信仰の完成を目指して走り続けさせる原動力と同じで、それをパウロはキリストに捉えられているからだというのです。キリストに捉えられている。本日の旧約聖書のイザヤ書の御言葉で、神様は国が滅ぼされ、異国バビロンの地に強制連行され、どん底に落ちてしまったイスラエルのためにこう言われる。私のしもべイスラエルよ、私の選んだヤコブよ、私の愛する友アブラハムの末よ、私はあなたを固く捉え、地の果て、その隅々から呼び出していった。あなたは私のしもべ。私はあなたを選び、決して見捨てない。恐れることはない。私はあなたと共にいる神。たじろぐな。私はあなたの神。勢いを与えてあなたを助け。私の救いの右の手であなたを支える。過去も現在も未来もすべてを台無しにしてしまい、どん底に落ちてしまったものに、私はあなたを固く捉えているという、自分の方では神様を裏切り、とっくに手放してしまっていたのに、神様の方では、私はお前を捉えているという、なんということだろうか。そしてそれが、主イエスキリストによって、復活の主イエスによって、この我らにまで告げられ与えられる。キリストに捉えられているというのは、後ろの者が絡みつこうとするのに対して、復活の主イエスが我らの内にあって生きていたもうて、 十字架の許しを宣言し続けてくださっているということであります。十字架の尽きることのない許しこそ誠の力になる。大丈夫だ、恐れるな、お前は本当に許されているのだと、賞のことをご褒美と先ほど紹介しましたが、その語源は審判者というものでありました。こう競技をするときに審判をする審判者、審判者である方が、本来ならば私たちにこのダメを出すはずのお方が、もはや罪なしと宣言し、大丈夫だと励ましてくださる。すなわち審判者がなんと最強の応援団となってくださる。最終的には天に召してくださるが、まだ走っている最中も私たちを召しているんです。召すという言葉は呼ぶという言葉であります。コーリングって英語だと言いますね。呼ぶんです。最終的には天にいらっしゃいっつって呼んでくださるんですけれども、でもまだ走ってる最中にも私どものうちにあって復活の主イエスは呼び続けてくださるんです。言い続けてくださるんです。前を向け、大丈夫だ、走れ、頑張れって。復活のイエス様だけではないかもしれません。クリスマスの時に見ました、あの天使たちと天の大軍がきっと一緒になって大応援団となって、後ろの者に引きずられて立ち止まってしまいそうになる者に言ってくださるのです。十字架の許しこそが力になる。だからその声に励まされて、目標を目指して走り続けることができる。この生ける主がおいでだから、後ろの者はもはや絡みつくこともできず忘れ去られる。キリストが走らせてくださる。しかも一緒に走る兄弟姉妹が与えられているではないか。その恵みを深く覚えつつ、この創立記念の時、56年を走らせてくださったこの原動力を新たに受けて、新しい思いを持って目標を目指して一緒に走っていきたい。祈ります。主よ、クリスマスの喜びとともに、教会の56年の歩みにあるあなたの恵みを覚え感謝いたします。人の思いをはるかに超えたあなたの屈しき御業の中に私どもも招き入れてくださり、私どももあなたによってしっかと捉えられて、御国を目指して走っていくことのできますことを感謝いたします。一年の締めくくりの時でもあり、数々の恵みを数えながら感謝と喜びを持って新しい年へと向かわせたまえ、 主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌297番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
お祈りします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。人巡りの旅路を守られ、再び御前に呼び集められ、愛する兄弟姉妹とともに礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。聖霊の導きのうちに御言葉に預かる恵みをいただき、心より感謝いたします。主の十字架と復活の救いの中に生かされてあることを感謝しつつ、ここに感謝と献身の印として献金を捧げいたします。どうぞこれを受け入れてくださり、御業のためにお持ちください。また新しい人巡りも聖霊の働きのうちに先立ち生きたも主の御業に従って歩むものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
唱詠賛美歌541番。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。